皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月9日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は未来を感じる力です。本当にいろいろ極まってきてますね。私の知り合いの方にいろんな業界とか地域の情報を伺いましても、まあ大体大変な話が多いですね。ここまでひどいかっていうようなこと、まあこの20年間びっくりするようなねことが多かったですけども、今年はまたとりわけそういうことが多いですね。まあマスコミなんかで多少ですね明るいような話は書いてありますけども、元気のいい会社は元気がいいんですよ。それはですね、まあ御用達の経営に達してね、徹していてですね、まあなんかお客さん志向でねいろいろやってれば、それは元気がいいんですけども、まあなかなかみんながみんなそうもいかないし、そのね特に大きな会社なんかはやっぱりなかなか大きいがゆえに難しいですから、まあこういろいろ聞こえてくるんですけども、3月ですけどね、これは大変だなというような感じが非常に強くしますね。でも今回はもういよいよ極まりましたね。もう海外もダメでしょ、国内もダメ、海外もダメ、ですからこれ以上今までのやり方を踏襲しててももうこれ成功するってことはないですよね。だいたいこの、今の我々はですね、本当にその江戸時代の末期と同じところにいるんですよ。もう縦割りでね、江戸時代の末期各藩の中でみんなこの生きてるわけでしょ。で藩の中の仕事をやってるわけですね。こんなことやってたってどうもならんと思ってもやってるわけですよ。で海外に出ちゃいけないと、まあ実際に行こうと思えば行けたんでしょうけども、まあみんな閉じ込められていたと。で新しい技術があることは分かっている。外の世界がどうなってるかともよく分かっている。しかし、うちはもう変えられないと、ちょんまげ言ってですね、神主も来て暮らしてたわけですね。でそこからですね、まあやっぱりその変わったのはやっぱりその制度が変わったからですよね。やっぱり藩とかですね、幕府とかあるいは武士とかいうその制度を変えたところからですね、新しいエネルギーが出てきたわけで、ですから日本もここまでこう極まりますとね、まあ今の大企業だとか政治の組織、それはその役所の組織っていうのもですね、よっぽど大胆に変えていかないとこれは変わらんなぁという感じが非常にするんですね。しかもその変わると言ってもですね、その明治の時みたいに一つ手本があった、戦後の日本みたいに一つ手本があったっていうのはまだやりやすいんですけども、この手本がないわけですね。そうするとこの再建っていうのはですね、まあ、ちょっとやり方が変わっていくんだと思うんですね。YouTube の日本再生チャンネルこう見ていただくとわかりますけども、最近その津波の映像をまた少し入れときましたけども、津波ってすごいんですよね。だいたいあれ見ると1波2波3波と、3波目ぐらいが凄まじくでっかいでしょう。ね、3波目ぐらいが凄まじくでっかいのが来るんですよね。と本当みんなこう水に押し出されちゃうんですね。あれ津波っていうから波だと思うんだけど違うんですね。水の塊なんですね。だから高潮って言った方がはっきりしますよね。だから普通は波が一つね、行き過ぎればそれで終わりなんだけど、波の後ろにずっとこの高い、その高さでね、潮が続いてんですよ。水が続いてくるんですね。だから水道の栓を開けたみたいにジョーッと水が入ってくるんですよね。これが津波ですから。だから一つ波を行き過ぎればいいという普通の波の感覚で行くと、とんでもない間違いを起こすんですね、あれはね。まあで、しかしその津波が来てですね、で、流されていっちゃったと。で、流された後はどうなってるんですかって見ると、復興してるところと復興しないところがあるんですよね。もちろんその波打ち際だから危ないということで、集団でその移転するってこともありますけども、全くですね、跡形もなくなっちゃうような村とか、場所とかあるんですね。何にも手つかずのままなんてところありますよね。バンダーチェってね、スマトラ地震で被害を受けた、あそこはなんか最大で50メートルぐらいの津波が来てんですね。で、今でももう本当に海岸沿いのところですね、もう全くの手つかずのところがありますからね。まあ、そうやって、その、本当にこの、流されちゃったら何にもないというところもあるんですね。 ですからこの未来へのイメージがないままに、未来へのイメージがないままに崩壊だけ進むと、あれ突然その津波が襲ってきた村と同じことになっちゃうんですね。何にもなくなっちゃうんですね。やっぱりですね、その一つの時代が終わるときというのは、その次の未来というものを自分なりに考えてね、ある程度想定して、多少はその、まあ、準備をしていくぐらいでちょうどいいと思うんですよね。なんか何もしないでいると、半径3メートルのことしか考えないでいると、半径3メートルに津波が来てから初めて逃げ出しますから、大体間に合わない。大体間に合わなくて、その流されちゃうわけね。まあそういうことがね、まあ本当に日々こう起きているのが今の状況ですから、やっぱこう未来をですね、感じるってことは非常に重要だと思うんですね。まあ私、この技術の面なんか見ていてもだいぶ21世紀は違うと思うんですよね。やっぱこの20世紀までの時代、普通の光学顕微鏡でしか物が見えなかったような時代の常識とはだいぶ違ってくんじゃないでしょうかね。まあそのよく言うようにもう原子の世界ではなくて量子の世界ですから、量子の世界ということになってくると高次元空間って話も出てくるし、あるいはその最近はあれですね、電子の研究、あれですね、プラズマの研究なんかも相当進んでますよね。だからその宇宙の根本的な姿、あるいは重力っていうもののもですね、実はそのアインシュタインの言ってることとだいぶ違う可能性もあるわけですね。一時が万事そんなことらしい。それからその量子の性質の中には、カオスとフラクタルってありますから、カオスとフラクタルって性質を使えばですね、まあ言ってみれば人の生き死になんかもですね、まあ科学的に考えることもそれは難しくなくな、もう全然簡単にできるようになってきてるわけですね。ねえ、その言ってれば人の生き死にと法人の生き死にはフラクタルだと考えればですね、人の生き死には法人の生き死にから類推すればなんとなく見当がつくわけですね。で、見当がつきますから、まあそういうもんだと思ってですね、あとは自分でいかに明るく暖かくいければいいかってことでしょ。だから技術のレベルって言いますか、まあその共通の常識のレベルはですね、だいぶその20世紀と違うんですね。だからこの新しい常識にみんなを切り替えてあげれば、それは江戸時代の末期の日本人と明治になったから日本人がね、常識が変わったのと同じようにですね、新しい常識の中でいくらでもなんかみんな新しい生活や新しい仕事を思い浮かべることができるんじゃないかと思うんですよね。私も前からですね、このやっぱ空飛ぶ車ってどうしてもいるんじゃないかと思ってまして、いや、それはね、日本みたいなそのところはですね、その、とにかく山もね、深いし、谷も深いし、山も高くて谷が深くて、で、海も川も入り組んでますから、湿地帯も多いしですね、こんなところからその道路敷いて、その、走らせようなんていうのはですね、そもそも非効率なんですね。だから私はこの鉄道とですね、空飛ぶ車だけで十分じゃないかと思うんですけどね。うん、また道路いりませんからね。鉄道と空飛ぶ車でだけで十分じゃないかと思って。空飛ぶ原理なんかいろいろあるじゃないですか。ホバークラフトもあるし、磁石で動かす工法もあるし、それからね、これからなんか出てくる新しい高次元空間をなんか使ったような技術のもあるかもしれませんね。そういうのをどんどんやってみればいいと思うんですね。別に難しいことないんですから、いろいろ試行錯誤してきゃですね。できるはずね。だからそういうことをですね、どんどんやってきますと、やっぱり我々もですね、みんなわかりますよね。おお、やっぱり21世紀はすごいぞと、より健康でより持続可能な社会になったぞということをみんな感じるんじゃないですか。いや、ほんと空飛ぶトラックみたいなのがあればですね、その山の中の手入れなんかすごい楽ですよ。とにかく日本は山国だって言いながら林道をね、作らないと山の中まで入りませんから、だからその山の手入れも大変なんですよ。それから川の上流の手入れもそうでしょう。もう大変だな。行くこと自身が大変ですからね。やっぱりなんかね、空飛ぶトラックみたいなあれはですね、それはえらい楽なことで。空飛ぶトラックもあると言わなくてもね、それこそみかん畑のモノレールじゃないけども、一本スッとですね、モノレールみたいな敷いてやるだけでも大変、もう全然違うでしょう。林道なんか比べてはるかに安上がりですよね。でわかんないですよね。だからどんな方法でもいいわけですから、とにかく、道路なんか使わないでですね、物をね、ちゃんと、土地を利用して皆さん便利に暮らすなんてことをやらいくらでもできるわけで、その、やっぱ未来を作るとか未来を感じるというのは、やっぱりその、細かいことばっかり言っててもできないんですよね。ただ皆さん、江戸時代の歴史なんか見ますとですね、江戸時代のその後半は、よく乱熟した文化という言葉が使われるご存知ですよね。 化政文化、文化文政の頃以降、特にそうですね、まあ、乱熟したという言葉が使われますけども、今の我々の日本はやっぱり乱熟期に入ってんじゃないんでしょうかね。この、例えばズボンをですね、腰パンにするってのは、いわゆるバサラ風の一つだと思うんですよね。まともに着ないわけですよね。うん、あと、例えばその携帯電話にですね、彫り物するっていうのは、昔の印籠と同じでしょ？それそのまま間違ってるっていうんじゃなくて、やっぱりそのエネルギーがですね、その躍動的に外に出ていかないんですよね。昭和の時代はまあいろんな新商品も出てきたし、あるいは明治の頃も全く国が変わりましたから、やっぱそれエネルギーはですね、すごく躍動的なんですよね。芸術が躍動的ってだけではなくて、まあその、なんていうのかな、人々の生活や企業行動そのものがですね、躍動的なんですね。うん。で、しかし今はやっぱりそういうのがないですよね。法令遵守、法令遵守なんて。だって法令遵守なんてから国が潰れるんですよね。法律を守っても、戒律を破ったら国が潰れるって皆さんご存知ですかね。戒律っては神様が決めたですね、ルールでしょ。で、法律っては人間が決めたルールでしょ。もし法律がですね、本当に偉大なもんならですね、いや、そんなあんた国は潰れてませんよ。ハムラビ法典なんて法律もあるわけですから。ねえ、あれ、その法律がそんな偉いもんならですね、まだあのバビロニアの国は今まで続いてないとおかしいですね。しかしとっくの昔に消えてるでしょう。法律を一生懸命守れば守るほど最後国が潰れるんですよ。結局戒律を破るんですよ。ええ、人々は進化生成発展しなきゃいかんとかね。むさぼり取るなとかですね。まあ日本人は別に戒律という言葉使わないけども、なんか昔から日本人が伝えてる常識ってあるでしょ。ね、明るく暖かく元気にいつも掃除をしながら生きる生き方があるじゃないですか。日常生活の中で。あれは戒律なんですよ。ああいうことちゃんと守っていかないと、そのどっかでとんでもないことが起きるんですね。だから法律守ってて戒律破ると、最後は法律守ってるのに国が潰れるんですよ。法令遵守だと言って何もしないっていうのはですね、あらもう国を潰す典型ですね。俺たちは悪いことしてないと法令遵守して何もしないことがいいことだとね、信じてやってんだからね。ほら、会社は潰れるし、国は潰れますよね。法律家はやっぱりね、法律を作るのが仕事だけども、戒律はですね、みんながこれ守るのが仕事なんですよ。戒律はもう言ってみれば、神が作ったもの、すなわちもう太古の昔から人間が成功するための一つの基本的な法則やり方があるんですね。こうやらないともう人間うまくいかないよという、もう何億年前からできたか知らんけども、そういう、まあ言い伝えでしょ、簡単に言えばね。そういうものがあるわけですよ。だから法律なんてものはですね、それを、戒律を乗り越えてなんかやろうとしたらとんでもないことになるし、法律が許されてるからやろうなんて、戒律破りやったら、それはまた崩壊するに決まってるわけですね。当たり前のことなんだけど、どうもやっぱりその辺がですね、最近みんなそのおじけづいちゃって、目の前の法律に立てこもろうとしますから、あんなことやってるから未来をみんな感じないんだね。まあしかしこれ、潰れますわね。潰れればですね、法律守ってて潰れたんだから、まあ、大体、なんつうの、諦めもつくんじゃないですか？戦前と同じですよ。ね、戦前の教育があって、法律の体系があって、特攻だとか、治安維持法だとかあって、それでも国潰れたんだからね、戦争負けたんだから。まあ、そうすればやっぱりこんなもんなんだって話になるでしょう。やっぱりね、失敗はですね、成長の中で、コスト、失敗のコストは成長で払うんですよ。これが世の中の基本的な姿なんですね。失敗するということはですね、学ぶということなんですから、初めから物事何でも正解はわからないんで、いろいろ試行錯誤しながら正解って探していきますから、成長していくっていうことは、その中に必ず失敗があるんです。ですからこの失敗のコストは成長の中で払えばいいんですね。で、失敗は個人の責任じゃないんですよ。これはですね、みんなの共有財産なんです。失敗の教訓ってのは共有財産ですから、共有すればするほどコストは下がっていくんです。こうやればうまくいかないっていうそのね、ノウハウが共有されますから。だから成長を押し上げるためにもですね、その失敗の情報ってのはみんなで共有すべきなんですね。これ成長って言ってるのは何も昭和時代みたいにですね、でかくしろって言ってるんじゃないんですよ。でかくしろとか経済成長率上げろとか、ね、そういうバカなこと言ってるんじゃなくて、成長というのは人間が大きくなるのと同じで、まあ、量、質、両面がですね、まあ、成熟していくことを指します。ですから、今の時代における成熟というのは、より幸せ、GNH に近くなるものを高めるということになるんでしょうし、健康や持続性を高めること、それがこの成長するということの意味ですからね。 まあそういうことをやるときにはやっぱりいろんな技術がいて、ルールなんかも試行錯誤しないといけませんわね。例えば農業一つ取ってていろんなやり方があるわけですから、それはどんどんやったらいいんですよね。でどんどんやって、で成長の中でそのコストを払っていけばいいわけですから、まあとにかく失敗の情報はなるべく共有してですね、それで失敗のコストを下げることがですね、成長を高める非常に重要な戦略だと思うんですけどもね。まあそういうことをこれから日本はいよいよやっていくしかもう未来がないんでしょうね。やっぱり私はその前からグレートコラボレーションという言葉を使ってるんですけども、この21世紀の共生社会っていうのはだいぶやっぱり20世紀と違うと思うんですね。偉大なる共生社会っていうのは、前にこの放送で言ったように衛生と共生の違いからわかりますようにね。要するに何かを排除しようっていうんではない、みんなで一緒にやっていく。だからそれをすると腐敗と発酵という問題が起きますから、腐敗しないように発酵するように世の中を動かしていくわけですね。発酵するように動かしていくためには悪者を排除するというやり方ではダメで、それではかえって腐敗します。あるいは恐怖でみんなを震え上がらせる、まあ例えばそれは相手の化学薬品を振りかけてね、こう、その何かの動きを変える、止めるっていうのは、抑制するっていうのは、これは腐敗と同じですからダメなんですね。で基本的にはその発酵っていうことを起こさせなきゃいけませんですから、そのためにはその元気のいい人、善玉菌をより元気にさせなきゃいけないんですね。だからものすごく明るく暖かく運営しないとこれは運営できないんですね。同時にその持続可能性ということを考えますと、要するに戒律を破っちゃダメだってことなんですよ。わかりますでしょ。持続可能性が高いということは戒律を破っちゃダメだってことで、その戒律っていうものはまあやっぱりそのこの世の常識ですよね。だからその戒律を知るためには、特に子供の頃いろんな失敗しないといけないんですね。いろんなことをその生活の中で学んでいくことがすごく大事なことで、体で覚えるべきですね。だからそれには当然しつけというものをいるし、子供には子供らしい生活をさせて、大人がしっかりそれをですねこう見て、いろんなことを指示していかないといけないんだろうと思うんですね。それからその共生ということの中には、歴史との共生とか未来との共生となりますから、とこれ時間を超えた共生だし、それからね、自分の国だけ良ければいいってわけじゃないわけですから、地域を超えた共生、なおち時空を超えた共生になりますから、まあこんなのもですね、要するに量子の世界、あるいは高次元のね、科学がどんどん広がってくればですね、今我々が漠然となんとなく宗教的に感じているような部分がですね、極めて科学的にですね、あ、そうなんだと分かる部分も多いし、逆にそれ以上にですね、世の中の構造は実はもっと複雑で、そんなですね、言ってみれば簡単なですね、方程式なんかで理解できるものではなくて、実はその宇宙の次元、無限次元まであるから、いやもうこれはそのね、一つの形を特定すること そのものがですね、難しいんだということが、私はだんだん分かるようになるんじゃないかと思うんですね。そしてやっぱりこの、まあ、宇宙の偉大さって言いますか、広さって言うんでしょうか。それに対してこの人間が生きてるってことの素晴らしさって言うのかな。そういうものをだんだんみんな感じ始めていくんじゃないかと思うんですよね。だから本当その人としての役割っていうものもだんだんみんな目覚めていくでしょうし、生きてるっていうことの意味、それからその仕事をするっていうことの意味、一体自分たち何をしてるのかっていうこともですね、だんだんみんなこれは理解してくると思うんですね。ですからそういうふうになってくると、基本的に人っていうのもですね、実はもう少し広い目で見れば、たくさんの微生物の中の一つですから、善玉菌である微生物の一つたるべくですね、いかにこの行動していけばいいかっていうことがだんだん分かってくると思うんですね。まあそういうこの未来をやっぱ感じる力っていうのを今ぜひ皆さん持ってもらいたいと思いますね。こういうのはやっぱりそういう雰囲気を持った人たちとコミュニケーションを持つことが大事だと思います。日本は決してそういう人少なくないと思いますよ。あちこちにそういう人たちいると思います。まあ、例えば、富山号なんかにですね、もう今年もまた3月からこの富山富士学校を始めますんで、ぜひ南信州富山を来ていただきたいと思うんですが、いつも感じるんですけども、富山をいらっしゃいますと、一泊二日でお帰りになるときには、みんなすごくですね、ゆったりとしたお顔でお帰りなんですよね。あれやっぱりね、その富山の自然の力なんですよね。あれ人情の力ですね。到底東京のホテルでですね、研修会やったんじゃ、あんな風な形にみんなリラックスできないな、未来を感じられないなっていうぐらいのものなんですね。 ですから本当にこのどんな方法でもいいですから、まあやっぱりね、このまま終わりじゃないんだと、新しい未来があるんだということをですね、皆さんぜひ感じていただきたいと思いますね。世の中って自分が思っただけだといったね、有名な宗教家が言いますけども、思っただけが自分の世界だといった方いらっしゃいますが、本当に今そうだと思いますね。自分が世の中やったようなことをどう思ってるのかということで、だいぶですね、今日を生きる元気が違いますからね。ぜひ皆さんそういうところをしっかり勉強していただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、未来を感じる力ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。